あなた方は皆、信仰により、キリストに結ばれて神の子なのです。我が家には、三人の子供がいます。二番目の子が生まれるとき、妻は実家に帰って出産をしました。いわゆる、里帰り出産です。一番上の子は、妻が入院するまで、母親と一緒に過ごすことができたわけですが、入院をしてからは、おじいちゃん、おばあちゃんと過ごすことになりました。大好きなおじいちゃん、おばあちゃんと一緒ですから、何も心配することはないのですが、それでも心細い思いをしていたことでしょう。いよいよ生まれたという連絡があって、私は新幹線で妻の実家へと向かいました。生まれたばかりの2番目の子を見て、ビデオカメラで撮影などをしました。しかし仕事の都合上、何日も妻の実家に滞在しているわけにはいきません。その晩は上の子と一緒に過ごすことができましたが、翌日には家に戻らなければなりませんでした。まだ幼かった上の子は、私が妻の実家を離れようとするとき、おばあちゃんの腕に抱かれながら、パパパパ、抱っこして、と言って泣きました。私はその声を振り切って家に帰らなければならなかったのですが、駅へ向かう道すがら、思わず涙がこぼれている自分に気がつきました。何のことはない。また何日かすれば会うことができます。妻が退院してくるのも、そんなに先の話ではありません。それなのに、子供が、パパパパ、抱っこして、と泣く声に、涙が流れてしまったのです。親というものは、こういうものなのでしょうか。そんなに大変なことではないと理性的には理解していても、子供が不安から泣き声を上げると愛しくて涙が出てしまうのでしょうか。子供を虐待してしまう親が増えていることをテレビや新聞が伝えています。子供にとってはあまりにも悲劇的なことですが、親は決して最初から虐待しようと思っているわけではありません。朝日新書のルポ児童虐待という本を読みました。この本にはいくつかの虐待の事例が載っています。虐待の報道を聞くと、鬼のような親の姿を想像してしまいますが、実際には私たちが想像するような鬼親の姿はありません。むしろ必死になって子育てに取り組んできたけれど、行き詰まり、頼るべきところもなく、どうしたらよいかわからなくて虐待へと進んでしまうケースがあります。どんな親でも子供に対して確かに愛情を持っていることをこの本から教えられました。私は自分自身が親になるまで、親の愛情というものを理解することができていませんでした。頭では親の愛というものを理解していたつもりですし、自分自身が親から受けた愛情にも感謝していました。けれども、パパパパ抱っこしてと泣く子供の声に、自分自身が涙を流すまで、親というものがそれほどまでに子に対して思いを向けているのだということに気がつきませんでした。ガラテヤの信徒への手紙3章26節には、あなた方は皆信仰によりキリストに結ばれて神の子なのですと記されています。キリストを信じてキリストを救い主として受け入れた人は神様の子供とされているのです。私たちはキリストと共にアッバ父よ、パパパパ、お父さんと呼ぶことが当然のこととして許される神様の子供とされているのです。私たちが子供とされているのですから、神様は親になってくださっているのです。私のような親でさえ、子供が不安の中で、パパパパ抱っこして と泣く声に涙を流します。愛そのものを作られた神様はどれほどの愛情を私たちに対して抱いてくださっているのでしょうか。少なくとも私たちが苦しくてもがいていて泣き叫んで助けを求めているならば、思わず涙を流してくださる方であるはずです。悲しみの中で打ちひしがれているならば、私たちに寄り添い涙をいっぱいに溜めて見つめてくれているはずです。たとえ神様の目から見たならば大した問題ではなく、ほんのわずかのことで解決するような状況であったとしても、泣きながら父を求める私たちの声に思わず涙を流してくださるはずです。そして本当に助けを必要とするときには、命を懸けてでも助けようとするはずです。それが親というものでしょう。そして実際、私たちが本当に助けを必要としているところに助けを与えてくださいました。イエス・キリストが十字架で死んでくださったのは、私たちが本当に必要としている助けを与えるためです。これ以上の愛はありません。主なる神様は、確かにこれ以上にない親の愛を私たちに示してくださっています。イエス・キリストを救い主と受け入れて、神の子となってください。人間の親よりもはるかに深く、子供を愛してくださる神様の子供になってください。これ以上の喜びは他にないからです。